難しいと思う人。
はい。
Yep, life is hard ね。特に人間関係。
そう、でもね、その中に大切な情報が隠されてるんだよ。自分と向き合って、自分らしい人生を築いて、本当の幸せを見つけよう。
さあ、The Good Life Podcast を始めましょう。
Let's go! Woo!
あ、もうそうです、
始まった。
はい、ようこそ。The Good Life へようこそ。今日は、ちょっと、ASMR から始めていいですか？知ってる？ ASMR。
知ってる、知らない。ちょっと。ASMR 何を。
いや、違う、
してるんですか？
いや、何の略かわかんないけど、ちょっと、なんかうちは YouTube でたまに聞くんだけど、音をなんか録音して、それだけ流すみたいな。
雨の音とか。
そう、雨の音とか、なんか物を触る音とか、ちょっと、うちはこういう音が好きなんです。
美味しそうな。
コーラです。すみません。コーラいただきながらやります。
そうですね。
はい。今日は、
まあ、もう一つの、声を切ってしまったから、誰がいますか？
そう、今日はね、エリックとうちだけじゃないんです。今日は私のお友達のミミポポさんがいます。
こんにちは、ミミポポです。
こんにちは。
かわいいな、名前。
かわいい名前。
本当の名前ですか？
何人ですか？ごめん。
何人
お友達で、ブログを書いています。はい、で、闘病生活とか、あとは病気を通して気づいたこととか、学んだことを書き綴っている、ブログを書いているミミポポさんです。なので、ミミポポという名前でしてるので、本名ではないけど、今日は、ポポさんって呼んでいい？
はい、お願いします。
じゃあ、ポポで、はい、ポポさんでお願いします。まず、いつ出会ったっけ？
4年前かな。
結構前だよね。
もう
早いな。
そう、4年前。
そう、4年前ね、一緒の教会に行ってて、そこで、あったね、
うん。
そう。なんかね、ファッショナブルでね。一回メイクしてもらったこととかある。そう。
いや、でも、エミもそんなイメージだった、私。最初見たとき。あ、なんか、教会やのに、教会の言っていいからおかしい。
わかるわかる。
なんか、可愛くておしゃれな子いるな、みたいな。うん。
そんなこと思ってくれてる人がいたんだ。嬉しい。
僕についてそんなこと思われてないし。
エイク？
おしゃれじゃないし。
エイク？エイクおしゃ
れ。
うん。
エイクもおしゃれだ
けど。黒シャツとジーンズ。
わぁ。アメリカンみたいな感じだよね。
まあ、なんか背高いし。
あ、そうそうそう。
かっこよく見えるよね。
そうそう。背高いから。まあ、そう。まあ、背高いから。
そんなことないけど。
アメリカに行って、超普通。普通の顔で。
日本ではかっこいいって言われて。いや、かっこいいよ。かっこいい。
かっこいい。
いっぱい褒めていく。
はい。そう。で、ポポなんだけれども。
はい。
LINE でね、最近、まあ、実はこのブログじゃないわ。うちらのポッドキャストを作って、最近ポッドキャスト作ったんだ、聞いてみてねって言って、そこからびっくりなお返事が来て、実は乳がんで、もって最近、去年余命宣告をされて、ってきて、おぉで、持病持ってたのは知ってたんだけれども、うん、
本当にびっくりした。どのぐらい。
びっくりした。
うん。強かったか、全然知らなかった。
本当に知らなかった。で、教会でなんかね、いた時も、その苦しそうな感じは全く、全然私気づかなかった。で、なんか、ガーゼがちょっと見えた時あったんだけれども、その時も、でもなんか、あれどうしたんだろうって思って、でもね、なんか、そのガーゼ何なんてね、私は、そこまで突っ込みたくなかったから、だから、聞かなかったんで、でも実は、乳がんで、闘病してたっていうことを知って、びっくりでした。なので、いつぐらいに、その乳がんって告知されたん？
最初乳がん告知されたのは、26歳の時。
めっちゃ早い時やん。
若い。
そうね。そうそう。
その時は、何がきっかけで、 なんかわかった。
最初は、本当にただ偶然、
うん、
お風呂の中で、
うん、
気づいて、腫瘍、なんか胸の内側に、こう、
うん、
なんていうの、こう、ま、リアルな話すると、うん、なんか脱毛行ってて、その時。
はいはいはいはい、
で、その時に、脱毛全身やったら、なんかこう、反ってから、
うんうんうん、
自分で反っていかないといけなくて、はいはいはい、そのために、普段反らないようなとこ反ってたの。
はいはいはいはい、はい。
その時に、こう、胸のあたりとかこう、なんてやろ、手で反りながら、そうそうそう、うん、やった時に、なんかコロッとしたのが当たって、で、何これってなって、で、
うん、
その時も別に、まさか自分が乳がんなんて思ってもいないけど、
うんうん、
まあ、一応病院行っとこう、みたいな感じで、うん、本当に軽い気持ちっていうか、まあ、行っとこうって思って、で、
うん、
で、最初に、しかも最初、私、うん、乳がんイコール、
うん、
どの病院行くとかも分かってなかったから、婦人科の病院行って。
いや、うちもなんか婦人科って思うよ。そう。胸だったらな。
そう。うんうん、で、行ったら、ここじゃ乳がん検査できないって言われて、そう。で、その時に、乳腺外来っていうのがあるって初めて知って。で、
そう、なんか総合病院の中での乳腺外来みたいな。
そうそうそうそう。
ああ、なるほどね。
う
ん、
で、そこ私行ったとこはたまたまもう、婦人科。うん、専門やったから、はいはい、また後日違う、うん、地元のところで教えてもらって、
うん、
で、そこで、まあ、行って、
うん、
で、その時も、結局、まあ、26歳やし、そのお医者さんも、うん、まあ、良性の腫瘍でしょ、みたいな。
あ、はいはいはい。そんな、まだ若いし大丈夫でしょ、みたいな感じで言われてたんね。
そう。で、まあでも、まあ、万が一があるから、
うん、
細胞診って言って、
うん、
ちょっと針を刺して、
うん、
そう、細胞を取って、
うん、
まあ、検査しときましょう、みたいな。
あ、うん、で、普通なんか初めなんか手でこうやって、三つ指でこうやって触る検査とか、エコーとかなんかあるような。
うんうん、
うちもやったことあるけど。
あ、本当。
うん。
そう、そんな感じ。もうそれだけで、ただしこれは確かにあるけど、
うん、
まあ多分、悪性ではないけど、万が一があるからって言って、
うん、
で、その時も、お医者さんも多分もう、乳がんと思ってないから、
うん、
まあ、2、3週間後にまた来てくださいね、みたいな。
うんうんうんうん、
で、私も、あ、わかりました、って言って、帰った。
うん、
1回の最初は、
うんうんうんうん。
で、その、まあ、私も、まあ、2、3週間後にまた予約していくつもりやったのに、
うん、
もう本当、2日後ぐらいに、知らない番号から職場で、いきなりかかってきて、
うん、しかも職場でってそういうドッキリだな。
そうそう、うん。で、まあ、アパレルしてたんですけど、
うん、
まあ、その時に、まあ、すぐ出れたから、途中、うん。で、出たら、病院からって言われて、その入選が。で、聞いた瞬間も。
いや、そこでもなんかいいニュースと思わないでしょ。うん。
じゃあ、もう、それ聞いた瞬間、心臓飛び跳ねたんはめっちゃ覚えてる。
しかも仕事中にそれ。
そう。
ドッキリやん。
もう今でもその映像を覚えてるもん、自分がどんな状態やったかとか。
時間がなんか遅くなった感覚とかある。
うん、なんやろ。なんかその風景とかその裏、なんていうの、店の裏側に入ってて、
うん、
そこのなんかいっぱい服積んであるところで自分が喋ってたのとか覚えてる。
ああ、めっちゃショックだったな。
そう。で、その時はもう、病院だって言われた看護師さんかな、
うん、
なんかまあ事務員さんかわかんないけど、
うん、
女の人に、まあ、乳腺外来のって言われた瞬間に、え、検査なんかあったんですかって私も聞いて、
うん、
そしたら、ああ、って言って悪性って一応出た。
うん。
ですって言われて、でもその瞬間も頭真っ白やけど、
うん、
でもまあその看護師さんか、まあ女の人は、ちょっとこう、なだめるように、
うん、
まあでも、まだわからないから、その時まだ若いから、
あ、
ま、その 80% ぐらいは、細胞、80、まあ結構高い確率で、細胞診で悪性出たらもう悪性なんですけど、
うん、
もっと詳しくとりあえず、検査、するから、
うん、
とりあえずすぐ来てください、病院。
まだはっきりわからないので、うん、もっと検査必要ですってことね。
うん、
あ
って言われて、まあでもそっからもう、
うん、
本当にどうやって家帰ったか記憶がないぐらい、
うん、
まだ乳がんって決定しなかったけど、
うん、
もうめっちゃ怖かった。
いや、だって 80% の確率でね、ね、とかって言われてたら、そりゃ、もう、悪い方の、うちだったら結構なんか悪い方に、うん、あ、じゃあもう悪い方やろ、みたいな感じで思っちゃうけど、うん、そっかショックだな。
ショックだった。で、うん、まあ、一個だけその記憶ないって言っても覚えてるのは、
うん、
もうミス終わる直前やって、その電話あったのも、
うん、
でも、すぐ上がらしてくれたんかな。 多分それ言ったら、
あ、
とりあえずそうそう、今日はもう帰っていいよって言われて、
うんうん、
で、もうその店出た瞬間にお母さんに電話して、
うん、
とりあえずめっちゃ泣きながら言って、
うん、
そっから覚えてない。どうやって帰ったのかって感じ。電車乗って帰ったけど、
うん、家族はどんな反応っていうか、うん、あ、家族
は、うん、そっちは、まあ、母子家庭で、
うん、
うん、うん。かお母さんは、まあ、私の、ん親って言ったら、まあ、母親と、うんうん、になるんだけど、その、お母さんに言った時は、どんなんやったっけな。もう、ほんまに。
あ、もう、あんまり。
自分でいっぱいいっぱいで、もう、怖すぎて、
うん、
とりあえずすぐに検査は、お母さんについてきてもらって、行って、で、その待ってる間、検査結果待つまでも一週間ぐらい、確かかかったはず。
地獄だな、その待たなきゃ、結果の結果わかんないのは。
うん、それが、
うん、
もう私、それ、まあ、記憶曖昧ながらも、ただただ怖かったのを覚えてて、もう、実際どうなったかって言ったら、もう一人では入れない。とにかく。もうその日からもう仕事来なくっても大丈夫って言われたから、もう仕事行ってなかったんけど、その、一人で寝れない。まず。もう、26歳で大の大人やけど、もう、母親の横じゃないと寝れない。で、一人でいるのも無理やから、ちょうど、うちの親は、何個人経営してたから、まあ、その迷惑にまだならずに行けるから、もうついて行ってて、職場にまで。ね、ね、もうやっぱり入れないときは、駐車場の車の中でも待ってたり。うん、
その時一人暮らしだった、
うん、うん、もう実家。
ああ、実家。そっかそっかそっか。
けどもう本当に、食べ物も、
うん、
もう味覚も感じないし、もうただ詰め込むけど食欲なんかもちろんないし。
お腹空いてないけど食べなくちゃいけないから食べるみたいな。
そうそうそう、もうなんか食べれるもの食べてたような気はするけど、とにかく、ほんまに、なんかね、息ができなくなる感じ。
あ、
なんかずっと心臓をわしづかみされて、
いやなんかもう、恐怖の体験ね。
その本当に、もうあれ以上に、何、恐怖っていろいろ体験したきたつもりやったけど、なんかお化け屋敷とか。もう、もうな、もう、なんとも言えない。命、なんか死ぬって思ったから、その時は。
そうだよね。うん。うん、その検査待ってる間とかもね。
検査待ってる間がもう一番地獄やったかも。診察室の前、病院に行って、呼ばれるまでのその数字が出てくるまでが、もう落ち着けないから、本も読めないし、
集中できない。
集中できないし、喋るのも怖いね、なんか。弱音吐きそうで。ねえ。でももう私が唯一やってたのは、
うん、
私その時ってクリスチャンってわけじゃなかったんけど、
うん、
その、母親はクリスチャンで、
うん、
で、聖書の教えは好きやって、
うんうんうん、
で、その時の聖書箇所があって、
うん、
ひたすら読んでた場所がある。
うん、どの箇所
携帯を出そうか。あ、持ってるか、
ね、うん。どこかな、あれ。あ、そう。ここ、それ、読もうか？
うん、読んで。
ですから私はあなた方に言います。何を食べようか、何を飲もうかと自分の命のことで心配したり、何を着ようかと自分の体のことで心配するのはやめなさい。
うん、
命は食べ物以上のもの、体は着るもの以上のものではありませんか。
うん、
空の鳥を見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に収めることもしません。それでもあなた方の天の父は養ってくださいます。あなた方はその鳥よりもずっと価値があるではありませんか。で次がめっちゃ、私はすごい、その時めっちゃ何回も出てんけど、
うん、
あなた方のうちの誰が心配したからといって、少しでも自分の命を伸ばすことができるのでしょうか。ここも、
そう、
何回も読んでた。
なんかどれだけ心配しても、その、命を伸ばすことはできない。本当になんか状況そのまま、そのままをなんか、言われてる感じ。しかもなんか、タレとポンがいるから、その空の鳥を見るがよい。タレとポン見ながら。
タレとポンって誰かわかるかな？
あ、ごめん、ごめんなさい。ね、タレとポンはね、文鳥です。めっちゃ可愛い文鳥が2匹、ミミポポの家にいます。
はい、そうそう。
うん、そっか、この聖書箇所を読んで、そこでなんか、 メディテーション、この箇所でメディテーションじゃないっていいけど。
まあ、でも、うん、読んでても、この時はもう恐怖しかないから、うん、なんていうの、ただ待ち時間の10分とか20分を過ごすのに、うん、何もしなかったらもう死ぬことばっか考えちゃうし、うん、なんか、うん、わかる。だからって、待合室で泣きたくもないし、うん、涙も出ないし、もう、うんうんうん、ね、それ私が怖がって、だから余計自分がまた怖いし、なんていうね、だからもうこれをただ読んで、だから落ち着くまでも言ってないねんけど、
もう読んでそこでなんかもう
ただ繰り返しずっとそこばっかり
自分の注目をここに当てるみたいな感じか、
そうそうそう、うん、あ、そんな感じ、
そうか、そうか、その状態どれぐらい続いてたん、その恐怖、もう恐怖のじなんか。
まあ、この後に結局私は審査結果で、うん、まあ、乳がん悪性やったって分かって、うん、まあ、初期の初期で、うん、今言えば全然薬で治った範囲らしいねんけど、うん、その時のまあ8年前やったからか分かんないけど、うん、そのお医者さんにはもう手術して、部分切除やけど大きめに取って、うん、さらに終わったら抗がん剤もして、あの化学療法も全てもうフルコースでやるって言われた時に、うん、まあ、もちろん最初はもうすぐにでも取ってくださいってなってんけど、まあ、その後に、この話見れていいんかな？聞いていい？
そうそうそう。
なんか、その、まあ、すぐやってってなった時に、ちょうど私、2週間後ぐらいに韓国の旅行行く予定してて、で、なんかもうパニックってるから、とりあえず、韓国旅行行っていいですかって、行く気なんか全然ないねんけど、行っていいですかって普通に、行けますかって普通に聞いたら、先生が、2週間、1ヶ月くらいかな。まあ、なんせその手術が終わった後、うん、で、手術はもう簡単やから、私ちっちゃかったから、腫瘍が 1.5 センチぐらいやって。
あ、そんなちっちゃかったんだ。
う
ん、
私の感覚で言うと、パチンコ玉、まあ、触ったことないけど、まあ、そんなイメージ。うん、で、まあ、ちっちゃいし、うん、もうほんまに、日が、その1日2日 ?2、3日の入院でも、うん、あの、退院してできるっていう話やった、う
ん。すごいなんか簡単な手術みたいな感じに
今。まあまあまあ、そうそう。うん、まあ、ただその後もいっぱい全部、抗がん剤とかもやるって、うん、それもめっちゃ怖かった。私はその、取ってみないと、どんながんかわからないって言われて、そう。だから取った後も恐怖。で、リンパも全部取るって言われて、今やったらありえへんと思うねんけど、うん、リンパも全部取りますって言われて。右側にあるから、右のリンパ。
ここのやつでしょ、ここの。
そう、
全部取る。
取るって言われて、そう。手にもしてないけど、取るって言われた。
わお。
そう、だから。
取れますか、
ね、取れる
取れるんやろうけど、今の多分、うん、お医者さんとか聞いてる限りでは、そんな転移もしてないリンパ取るってことはしないと思うねんけど、とりあえず私が行ったところでは、うん、もう全部やるって言われて、そう。
フルコース
で、
ね、
うん、
そうやな、
うん。で、まあ怖いのもあったけど、うん、もちろん癌がある方が怖かったから、うん、まあ取ってくださいって言った時に、言って、うん、で、その後に私韓国行けますかって聞いたら、あ、いいよって言って、もう全然、もういつも通りの生活これからしていいって言われた時に、まあ、多分全然お医者さんを励ますつもりで言ってくれたと思うねんけど、でもなんかその時私は、風邪でも、うん、なんて言うの、風邪ひいても、まあ、いいもの、健康にも食べてゆっくり安静してくださいっていうのに、癌やのにってすごい思って、しかも、普通、まあ、お医者さんは励まして、もちろん、今まで一人の生活でいいよって言ってくれたけど、うん、私がその乳がんになった26歳の時って、うん、やっぱり転移とか再発は乳がんは危ないっていうイメージがすごい強かったから、今のがんがなくなって、うん、でも、私の今の体やからがんになったのに、今まで通りやったら私はずっと怖いと思って、それはもう、この恐怖、さっき言ったような恐怖が何年も続くとかも無理って、そう、そんな生きられへん、その心で。ね、その時になんか疑問を持って、で、なんとなく、ちょっと手術するのを一回止めて、ちょっと一回自分でがんのこともっと知ろうと思って、で、まあ、調べて、一回それで帰って、で、乳がんについて、がんについていろいろ調べた結果、まあ、そもそもがんになったら免疫力の低下から起こったっていうのを知って、どっちみち、まあ、手術しても、まあ、免疫力が下がってるから起こったから、今のままじゃあかんから、まず免疫力上げたらいいんやって単純になって、ちょっと今思ったらすごい極端すぎたなって思うねんけど、うんうんうん、まあ、その時は、まあ、それで、 乳がんの手術よりも、とりあえず自分で治そうって意識が出たかな。それまではもう治してください、みたいな。
なんか自分には何もできないみたいな感じだよね。
だからそれが怖かった。うん、お医者さんに言ったら、すべて委ねちゃってるから、要は、そんなお医者さん、しかもお医者さん不安を煽るっていうか、まあ若いからってずっと言われ続けてて、なんかそこで絶対大丈夫みたいな、もう今、はい、初期の初期やから、絶対よ、治るよとかいう言葉があったらまた違ったかもしれないけど、
そっか。
そう。その時はもうただ若いから、進行が早いからとか、あんまりいい言葉を聞かなかって。
若いから大丈夫だよですよ。若いから、
そうそうそう。
それは怖いな。
そう。だからなんか恐怖が、まあ、うん、私が恐怖心が強かったのもあったのかもしれないけど、うん、まあ、とりあえずその、すべて委ねちゃってて、
うん、
ね、その時に、あ、自分ね、そもそも自分の体は自分で、ね、治すって意識持とうと思って、
うん、
その今まで、まあ、生活習慣とか食べ物とか、
うん、
まあ、結構、まあ、めちゃくちゃやって、遊んだりとかも、夜遊びもしてたし、
うんうん、
まあ、食べ物も適当というか、そこまで考えてなかったのとか、
うん
うん、私まだやれることがあると思った時から、恐怖がどんどんなくなった。
ああ。そういう。なんか、まあ、そう、お医者さん、もちろんね、やっぱ、手術なんて自分でできないしね、うん、治すのとかもね、うんうんうん、難しいと思うけど、でも、やっぱり誰、なんだろう、自分でコントロールできる内のものがね、何かっていうの分からないと怖いよね。
そう、多分そういう感じだったと思う。うん、
で、看護旅行行った？
行ってね、もうその後は、うんうん、もうそれこそ、反対にその恐怖が、
うん、
なんていうの、癌に対する戦う力に変わったから、
うん、
もう今度は、もうすっごい、なんてやろう、なんか厳しい食事療法とか、もう家から出れないぐらい、なんか1時間ごとにジュース作って、あのフレッシュジュースで、だからもうそれをすぐ飲まないといけなくて、1日13杯とか飲むみたいな。
わおちょっと、あの、
そう、
ちょっとすごいな。
そう、私それもそれ極端で、うん、でもまあ、うん、今思えばそれがあったから必死で、その時は乗り越えれたけど。
だって自分のなんか頑張れることっていうかね。
そうそうそう。うん、でなんかそういう自分のためにガンと戦うことしてることで、恐怖を和らげれたのかなって思う、今は思えば。
そっか。いや、それは、そっか。でも、その、うん、なんだろう、その教会でうちと会った時ぐらいは、どれぐらいになってた、うん、
あの時は、そっから、うん、4年後、30歳の時、私が多分、ぐらいの時やったから、うん、その時は、もう、そんな極端な食事はしてなくって、その後。
はいはい。
ね、その後も、まあ、ある免疫治療の先生とかと出会って、
うん、
食事も、もっと柔らかくっていうか、優しくなって、
うんうんうん、
まあ、ある程度、まあ、砂糖は食べない、乳製品は取らない、
うん、
お肉は食べない。あとはもう好きなもの、いう感じで過ごしてて、で、その、まあ、乳がんが分かった2年後、28歳の時に、まあ、検査したら、それはま、病院に行って、検査したら、1.5 センチだったし、これが 6.8 ミリになってて。
わお！
そう、半分くらい
なんです。トリプルやん。
そうそう。で、ちっちゃくなって、その、お医者さんには自然に絶対ちっちゃくならないって言われててんけど、
うん、
まあ、ちっちゃくなって、
うんうん、
で、まあ、それがずっと続いてた4年ぐらいは。だから、乳がんはあるっていう意識はもちろんあるけど、
うん、
なんていうの、生活は、普通、
うん
うん、で、だから、周りは気づかない。
その時、アパレルのとことか。
アパレルはもうやめてたけど、何してたかな？あ、そう、自分の、その、私、パーソナルカラーの資格とかちょうど取ったから、まあ、それで自分の、なんていうの、無理しない程度の仕事したりとか、まあ、カフェで知り合いとかアルバイトしたりとか、でも、30歳の時はもう、すでに、腫瘍が胸から飛び出てて、で、血もあった時期で、痛みもあった時期。
うん。
だから結構ひどく、またなってた時期。ね。
そう、腫瘍がね、なんかその初め、うん、その出血っていうのはなんか聞いたことあったけど、私なんか女性の出血かと思ってて、
うんうんうんうん、
その実際にその腫瘍が肌を突き破って、出てる、
うん、
出てそこから出血っていうのを知らなかったから、
うん、
だってもう肌がないからさ、血、いつも、ね、大変やな。
そう、うん、これ、教会でもいつも、多分、旗から見たらめっちゃ胸見る人みたいな。まあ、みんな気づいてなかったかもしれないけど、しょっちゅうこう、服のガーゼに血が染み込んでないか確認して、で、出てたら、もうトイレに行って、で、 まあでもその時、今の私だったら多分普通に、教会の人とかに乳がんとか言えるけど、その時はなんか言いたくなくて、まあ、言えなくて、まあその牧師先生とかには言ってたけど、だからもう、そういうなんか、まあ、オブラーで包む言い方なんか持病でとか、ね、まあそういう感じでやってって、でも多分もう30ぐらいから、もうその腫瘍の出血もどんどんどんどんあの時ぐらいひどくなってて、多分ちょっとした私、もう教会、行ってないと思うんだけど、それはもう、行きたくないとかじゃなくて、腫瘍の出血と、もう、がもうひどくて行けなくなった。もう、いきなりすごい出血するようになって、もうガーゼとかもあっても足りなくなって、だからその行き来だけでも結構電車とかで出血
しちゃった。そうか、家の近くじゃないとどうしてもあれだよね。しかもなんかブログのとこで読んだけど、なんか救急車で出血多量で運ばれたとかもあったって聞いたけど。
そうだった。もう、多分、まあ今思った私のお母さんとかとも話すのは、麻痺してたよね、みたいな。だから、ちょっとずつ悪くなってるから、なんとなく、今思えばすごい状況やった。だって、私このベッド、このっていうかソファーがあるんですけど、その大きいソファー。で、家で、なんかいきなりその出血するときって、もう多分、その30歳くらいから大量出血してて、それがどんなんかって言ったら、蛇口ひねった勢いで血が出る感じ。わかる。で、しかもその太さは5ミリぐらいの太さで、勢いがすごすぎて、真横とかに血が飛び出る感じ。わかる。
すごいやん、なんかもう。水鉄砲みたいな。
そうそうそう。いや、それが、3箇所とか。だから。
もう、ちょっと、血が足りなくなるじゃん。
そうそう。
したら。
そうね。
だいぶ危なかったね。そうなった時、だから、ちょっと寝れなくなっててんけど。
それは、寝れないよ。
その時は、なんか、病院に通ってたんですか？
通ってなかった。
ああ、
だから、そういう、免疫治療系のお医者さんには行ってたけど、
はいはいはい、はい。
その、普通の西洋医学の、まあみんなが普通に行く病院っていうのは行ってなくて、だからその辺が麻痺してたなっていうところで、行かなあかんかだと思うねんけど、その時は麻痺してて、なんとか処置してて自分で。
ああ、まあ、振り返ればさ、わかるけど、その時ってわかんないと思うよ。
ね、今思ったらなんでって思うけど、で、そのガーゼも、まあ、3箇所やったら私必死で止めないと、打ったらまあ血がブワーって流れちゃうから、とりあえず必死で抑える。
そりゃね。
そうそうそう。でもその血も、止血が、軽く1時間2時間は当たり前で、ひどい時は、まあ3箇所やったら1箇所ずつ止めていって、最後3箇所全部止まるのに5時間かかったこともあって、かもただずっともうガーゼ。
貧血でなんかもうクラクラしてこない、それぐらいだと。
し、だからそれでも、もう倒れちゃって、ソファーでも血だらけになって、で、お母さんを呼んで、もうお母さん帰ってきて、私はもうソファーも血だらけ、私も血だらけで、もう顔真っ白になって、っていう状態で、で、やばいってお母さんも気づいて、
いやいやいや、それいやいやいや、普通のシーンではない。帰ってきて娘が血だらけでソファー倒れてて顔真っ白やったらやばいやばい。
ね、もう私ももう砂嵐みたいになってきて、血の気引いてもう手も冷たくなって。
死ぬ直前やん、それ。
そう。そんで、まあ、救急車呼んで、で、運ばれて、そしたら、普通の人は多分3分の1ぐらいしか血がなくって、もう、そう。三分の一やから、もうこのまま輸血しなかったら明日の命も保証できません。まで言われて。
え、それ輸血もらったそれで。
した。だから。
ちなみに何型
大型。
大型。あ、ごめん、あげられない私。うち B。B やな。
B の。
B のプラスかマイナスは知らん。けど、そうか、ごめん。
そう。だから、その時は運ばれて、で、だから、お医者さんからしたら、まあもちろん、こんなのあるまで何してたんみたいな感じやし、まあでも、その時にブログにも書いたけど、すごい優しい看護師さんがいた。私もやっぱりそういう、どっかで、こんな状態で行ってないっていう自覚があるから、やっぱり、あ、なんかすごく、やっぱりそういうふうに見られるのかなとか、でも私は私なりに、その、お医者さん、病院行ってないだけで、なんて、自分ができるうちを必死でやってたから、なんてやろう。その時そういうふうに言われるのはやっぱすごい 怖かった。怖いっていうかなんか、そんな風に言われたくないって思いも多分あって、まあでももうそんな言ってられないから、もちろん運ばれて、で、その時って大量出血した後にすっごい激痛が襲ってきてて、腫瘍。そう。で、それでもう、痛みで気失うかぐらいの痛み。なんか、内側から鋭利なナイフで何回も刺されてる感じ、ザクザク。で、それが何時間も続くから私も、泣き叫んでて、血が止まって、運ばれたところで。で、その時に、看護師さんが手握ってくれて、その、なんてやろう、よく頑張ってきたねって言ってくれて。その、私を責めるわけでもなく、怒るわけでもなく、こんなになるまで、ほっといたんとかじゃなくて、こんなになるまで、よく頑張って、一人で頑張ってきたねっていうことを言ってくれた時に、すっごいなんか、心が、
いい
感じ。
そう。な
んか、
優しい。
そうそうそう。なんか、そう、私もこれって泣きそうなんねんけど、
うん、
そう、すごい、まあ嬉しいっていうか、
うん、
ようやくその時に、なんか、心優しくなれたっていうか、優しくこう、受け止めてもらえたから、ね、不思議とでもそういう言葉をかけてくれたら、痛みが少しずつ収まって、そう。で、私その時痛み止めも飲みたくないとか言ってたから、普通今やったらもうすぐでも痛み止めとか、注射してもらうんですけど。
ちょっとブログで読んだけど、飲まないようにしてたっつって。
そうそうなんか、それも良くないっていう思い込みもあって、
その免疫力に良くないと。
そうそうそう。今は、ちゃんと天秤にかけるべきやと思う。それも、すごいストレスで体良くないって言われたら確かにって、
うん。そうだね。どっちも、そうそうどっちもね、そっちをやるとこうなるみたいな感じ。
まあでも、そういう、いっぱいすごい維持とか、その頑張ってきたっていうので、なんか、硬くなってた心が、多分それぐらい強く自分持たないと、癌が怖すぎたと思う、今思ったら。それぐらいもう癌を、癌に対して強くいないとっていうので、一人強くなりすぎたっていうか、ある意味。で、まあでもその看護師さんの言葉とかですごい、そんな風に言ってもらった時にすごい嬉しいっていうか、まあ癒された感じ。
なんか、その、闘病ってなんか戦うってなんか感じのイメージだけど、本当にそうだよね。なんか、その、癌に立ち向かいながら、なんか心を強くしていかなくちゃいけなかったみたいな。
多分最初の、本当に8年間ぐらいは、体の症状がそこまでない時も、ずっとなんかそんな感じで、どっか、強く無理やりっていうか、っていうので、なんとか、なんか癌っていうのを受け入れてたのかな、そういうので。って思う。
ああ、そっか。誰？
今多分何もしなかったら止まったね。
あ、本当？はあ、今ね、誰がね、私のところに飛んできてくれたの。誰？歌ってもいいよ。
怖い怖い。
はい、可愛いタレちゃんです。はい、こっちタレで。
あ、タレタレ。泣いた。
かわいい。一緒にポッドキャスト収録したかったんやな。あそう。で。
うん。そう。ほんで、まあそういうことも繰り返し、もう出血多量で、まあ、とりあえず、癌うんぬんじゃなくて、もう血がなくて死にますぐらい。そう、どんだけ輸血しても、腫瘍から血がもう、毎日すごい量で出てたから、なんかゴミ袋とか血だらけ。めっちゃ怪しいと思うねんけど。
それってもなんか、バンデージしても、ガーゼとかしても、なんかプレッシャー当ててても止まんない感じなんだね。
なんかね、
うん、
ほんまに出血した時は、
うん、
もうガーゼとかタオルが一瞬で真っ赤になる感じ。なんかもう本当にすごい。
人間の体どれぐらい血があるかわからないけど、それは。
そう
すぐ足りなくなっちゃうわ。
本当に戦争のイメージ。
そうだね。
そう。まあね、それでも輸血してすぐに病院じゃ行きますってなったわけじゃなくて、まあ、その間にどんどん私歩けなくなってて。ね、まあ、それもちょうどまあタイミングが悪かったのか、腫瘍が大きくなって出血がひどかったから、胸を広げることが怖くなってて。もう。
その手を広げるみたいな？
そう。もう腫瘍の大きさが、厚みで言ったら6センチぐらい。
人差し指の。拳ぐらいや。
そう、拳以上。で、厚みが6センチ、もうこっからここまで、6センチ飛び出てて、で、 横幅がもう11センチぐらい、うんうん、で、縦も15センチぐらい多分あったと思う。
わ、
で
も心臓ぐらいじゃない？
すごい大きさ、うん、すごい重みあったから。
ああ、重いのか。
そう。で、硬いから、広げたら、またそのプシュって血出そう。わかるかな。
そっか。
そう。
それが怖いわ。
そう、だからどんどん猫背ってかこう。
ま、それ猫背、それをこういうふうになって、そうそうそうそう、内側にね、こうやってなっていくわ。
うん。
はあ。
ねえ、まあそういうのがあった時に、胸広げて寝るのが怖くなって、傾斜をつけるようになって。ね。それを、まあ普通のベッドは傾斜なんかつけれないから、このソファーで、なんかクッション引いて傾斜に寝るようになって、そしたら安心して寝れて。
ああ、そうなんだ。
そう。で、それいいわと思ってたら、それを、多分4ヶ月ぐらい続けてたんかな、
うん。
そしたら、ある日、
うん、
立ち上がれなくなって、全身の筋肉の痛みで、
うん、
固まっちゃって、ソファーで寝るのが良くなくて。
そうなんだ。
そう。で、これ、私の寝てるソファーは左側が落ちる部分。わかるかな、説明。あの、右はクッションがあって、左がクッションなかったから、左に落ちないようにいつも意識がやってたみたいで、と左が特に動かなくなって。
左はなんか、こうやって、ま、守ってたみたいな、
うんうん。そうそう、かばってたんで、もちろん寝返りなんかできないし、ベッドで、あ、ソファーで。
うん、
そう、ほんで、だから、その、どんどん動けなくなってるのが、筋肉のせいやって思っちゃって。
あ、あの筋肉衰えてるから立てないんだって思ったのね。
そう、筋肉が固まって、うん、で、実際そう言われて、整骨院とかみたいな病院行った時に、筋肉は実際固まってたから。
あ、
でも、骨転移があって、そこには。
そ
う。で、必死で筋肉と思うか動かそうと思って、ストレッチもすごいするし。
そりゃそうや。ねえ。
で、うん、激痛で。
だよね、
うん。どんどん動けなくなって、もう気づけば、腰も、腰も、もうなんか溶けるみたいになって。そう。なんか、
いつそれ骨転移って分かったん？その、じゃあその筋肉って思ってたんでしょ？
筋肉って思ったのが2019年の4月ぐらいから多分歩けなくなったの。
うん、
で、それで検査行ったのが9月の末。
うん、
だからその間の5ヶ月ぐらいは、もう、鳥が。かわ
い
い。そう、5ヶ月ぐらいは、もう必死で歩こうとして、家、うん、けども、その時はもう家の中も両杖ついく、そう。で、それもブログにも書いたけど、そのなんか、トイレ行くのだけでも、あの、もう10分ぐらいかかって、泣き叫びながら、一歩、足がもう上がらないから、なんていうの、もう痛くて、で、杖ついても、もう痛い。から、
うん、
後ろから誰かに脇を上げてもらって、
うん、
それでも、それでようやく歩くねんけど、
うん、
もう激痛で泣き叫びながら、多分すごい顔して行ってたと思うねんけど、ね、トイレ行って、もう戻ってきたらもうただ椅子にいるしかできなくて、
うん、
椅子の上でも動けない、もう痛くて。もうただ座ってて、
うん、
痛いし、しんどいし、息も苦しいし、
うん、
もうただ本当に、なんか、何痛みと泣いて終わったような気がする。
そうなんだ。
誰
ごめんごめん、話に笑ってるわけじゃなくて。
誰が意味の頭の上に。
誰が頭の上に乗ってて、見たいけど見れないな。そっか。
そうそう。
まあでもね、まあうちもな、うち動けなかったら まず筋肉って思うからな。
でも多分その、うん、めっちゃ歌ってるけど
歌ってる
もうなんか24時間介助がないと、うん、まあ無理になってて、その頃は、
うんうんうん、
言ったら自分でトイレも行けない、
うん、
水も取れない、
うん、
なんせ歩けないで、もう
生活がすごい制限された感
じ。そう、でもついにもうお風呂場にも行けなくなって、自分で体洗うこともできなくなって、
うん、
でまあ、ちょっと動いた出血もするし、
うんうんうん、
もう、まあ、言い出したきりがないぐらい、とりあえず、すごい状態やって、
うんうん、
で、その時にもう、お母さんがもう、やっぱりそんなことがいきなり起こったから、お母さんも、どうしたらいいか分かんなくなって、相談した時に、うん、たまたま訪問看護
の
人を紹介してもらえて、
はいはいはい、うん、
で、その看護師さんが来ることになって、 家に。そう、だからそこで初めて第三者の人が介入して、でも、まあ正直危ないですよってなって。だからもうさっき言ったように麻痺してたから、私も、母も。麻痺してたどころじゃ済まないぐらいけど、うん、まあなんせその第三者が介入した時に、うん、もう正直、あ、もうだいぶ来てるっていうのが多分看護師さんの目から見て。
ああ、看護師さんは、まあ、そうだね。
客観的に見た私の姿が、うん、もう、いつ死んでもおかしくないぐらいに見えたみたいで、そう。まあ実際そうやって、うん、で、病院を勧められて、やっぱり。
そこで勧められてやっと行った感じなんだ。じゃあ看護師さん先だったんだね。
そう。そうそうそう。で、行って、検査、てかし、まあ、やっぱその時も、輸血とりあえず輸血しないと、もう、そう、もう、なんてやろ。それで死にそうに見えたらしくて、もう真っ白で、なんか、歩くのもやっぱしんどいし、息が切れるのも血がないのもあるって言われて、で、まあ、輸血するためにやっぱり検査しないとダメ。っていう話、そうそう。がんの、やっぱそこが原因やから。で、検査して。で、それが2019年の9月末ぐらい。で、その時に、余命宣告っていうか、もう、このままやったら、年は越せないって言われたから、まあ、言ったら、9月末やから2ヶ月ちょっと。
そうだよね。
うん、って言われた。
その時、一番自分が落ち着いてたって、書いてあったけれども。
そう、なんか、多分、もうその先、うん、今話したように、うん、それまでがもう戦争みたいな状態で、うん、で、しかも筋肉が原因と思ってるから、自分が動けないこともなんでやろうって責めてたのかな、どっかで。なんで私こんな動けない
んやろって。なんかもうちょっと私が頑張って体を動かしたら動けるようになるのに、みたいな感じか。
で、家族にも迷惑かけてるし、うん、なんか私が早く動けないから、うんこんな状態みたいなってなってた時に、まあ、骨も転移しててとか、範囲も転移して、まあ、その余命言われるぐらいって言われた時に、あ、やっぱりみたいな。やっぱり、それはしんどいわ。
それはしんどい。
私、息もしんどかったし、こんだけしんどいのが、なんでしんどいのかが、言ったら周りもわからへん。私が大丈夫に感じてるから、
それはね、本人がね、そうだったら、周りも気づかない。
ガンは思ってるけど、うん、私は死なないって意識でずっといるし、骨転移なんかしてないって思ってるから、うん、ま、周りもそしたら、なんでじゃああなたはこんだけ動けなくて、うん、こんなにもサポートが必要でって、やっぱ余計しんどい。
わ
かる？どんだけ、ね、余命まで言われてしまったら、もう周りもやっぱり、それは大変やって分かってくれたって。
それ
は、
ああ、そうだね。
私の大変さを、やっぱ見てる分には分かんないのが。
うん。嫁まで言われちゃった。そこまで言ってるんだ、みたいな感じだよね。うん、
そりゃ、泣き叫ぶよね、みたいな。そりゃしんどいし、そんだけ痛くても、その時も夜も寝れなかったから、何回も母親起こしてて、でも、理解ができた。
あ、そっか。ちょっと待って。タレちゃん登場。乗ってくれなかった。でもある意味その余命のやつ言われて、うん、なんか周りが、もっとなんか自分がどれぐらい強いか分かってくれたって感じか。
で、うんうん、私も私で自分に優しくなれた。
あ、それ一応大きいね。
そう、なんか、もっと頑張らないとっていう気持ちでいたのが、よく頑張ってたなって。
あの看護師さんみたいな時じゃん、そう、頑張ったね、みたい、うんあ。
なんか多分自分をそこで認めてあげれたっていうか。
あ
だから、恐怖よりはその時は、多分お母さんとかすごい泣いてたし、けど私が多分一番冷静でいれたっていうのは、もちろんしんどくてそういうとこじゃないのもあったけど、なんか、あ、いや、これでいいわけじゃないけど、しんどくて当たり前なんやっていうのを、
うん、
そう受け止めれたのがすごく良かったのかなって思う。
なんか、その話を聞いてると結構自分に厳しかったところがすごいあったんだね。
うん、多分そうよく言われてた。そう。
今は自分に対してなんか見方変わったりした？
今は、そう。だいぶ昔に比べたら、
うん、
優しくなれたと思う。うん。てか、なんか、優しく、まあ、それも意識もするし、
うん、
で、なんか、例えば、体とかによく頑張ってるって言ってあげたりとか、もっと頑張らないととかじゃなくって、 よく頑張ってるって、その自分の体に対してなんか信じてあげるのもそうだし、うん。うん、
優しくなったのね。そう、
多分そうやと思う。なんか、そうなったら、今まで例えば、お医者さんに対してなんか知らないけど、敵対視みたいに受け入れなかったのもなくなったし、多分自分に優しくなれたことによって、なんか、別に、なんかあんま変なこだわりがなくなったかなと思う。すごい。こだわりが強かったのかなって、前は。
こういう風じゃないと、いけないみたいな感じのこだわりってこと？
うん、あ、例えばその食事にすごく偏ったにもなったのも、例えばこうじゃないとってすごい自分で思ってたりとか、多分反対だってもあると思う。標準治療じゃないとみたいな。
あ、そういうことね。
うん、なんか、っていう、私は今、どっちも正直なくて、どっちもいいとこ悪いとこ絶対あるから、なんか、で、私と考えが違う人を見たときに、前やったら、なんか分からせたいって思ってたの。こう、なんか説得しに走ってたのが、今は、あんまりそんなんも、なんか、まあ、もちろん、同じ考えやったら嬉しいけど、違う考えであっても、別に、あ、そういう考えもあるんやなって、前より思えるようになった。
なんか、めっちゃ落ち着いた感じだね。
そう。多分なんか、大きかったんだと思う。その、嫁、その、宣告前から、嫁宣告あって、うん、その、山がなんか、自分の中で。
そっか。
いろんなところを通って、本当にいろいろな、まあ、体もね、変化あったと思うけど、心の変化も方も、たくさんあって、ああ、そっか。今どんな生活してるの？
結局、うん、その、嫁宣告された時は、本当に動けなくて、
うん、
動けないだけじゃなくて、もう座るのも、あの痛くて、
うん、
で、寝転ぶのも無理で、
うん、
無理っていうか痛くて、うん、座るのも痛いし、だからって立てない。
うん、
で、私はその診察して、左大腿骨が、まあ、全身骨溶けてたりとか、脆いけど、特に左大腿骨と腰のところが溶けてて、
うん、
で、左大腿骨はもう3分の1骨がない状態。だからもう、ひびが入ってて、
うん、
いつ折れてもおかしくない状態。で、診断されて、で、まあ、そっから左下肢絶対禁止になって、
うん、
その9月から、9月末からも歩いてないですけど、
うん、
で、歩いてないだけじゃなくて、その時はもう腰も痛いから寝るのも痛い。
うん、何してても痛い。
何してても痛い。もう自分が座ってても、自分で体を起こすこともできないし、ベッドに寝て、シワ一つ伸ばせない。体ずらすこともできない。だからちょっとずらしたかったら、もう2、3人がかりで、まあ、病院だったら、看護師さんがもう、なんかしてもらう、起こしてもらう、で、それでも、恐る恐る。だから本当に、もう、動けない。自分で。っていう状態やったのが、まあ、幸いホルモン治療が効いて、で、まあそこからどんどん痛みが少しずつなくなってきて、で痛みがなくなってきたら、ちょっと動かせるようになる。
あ、そうなんだ。うん。
で、ちょっとずつずらせるようになったりとか、まあ足をちょっと上げたりできるようになって、で、まあ、ほんでもう気づけば、今、9月から治療始めて8ヶ月ぐらい？
だから今6月だから、そうだね、9ヶ月だね。うん。
でも10月頭ぐらいから治療始めたのは、まあまあそれぐらいで、もう今の状態は、ただ歩けない人って感じ。その、大腿骨はまだ溶けてるけど、肺の転移もなくなって、皮下式にいっぱい腫瘍が飛んでて、癌が飛んでて、それもほとんどなくなって、で、胸水が溜まってて、すごい。
胸水っていう
とね、胸に水が溜ま、私もよくわかんないけど、胸に水がとりあえず溜まってるから、はいはい、息苦しいみたいな。
あ、
うん、で、はいはい、それは抜くこともできるらしいけど、はい、それよりも今は腫瘍の方が先決っていう、
ね。あ、そう、うん、なるほどね。
とりあえず癌が落ち着けば胸水も落ち着くからっていうのね。で、そしたら胸水も今なくなって、だから息苦しさもなくなって、
そっか。で、腫瘍。まあ、息するのも苦しかったんだね。
そう。
あ、
で、腫瘍の出血も、どんどん腫瘍今ちっちゃくなって、今ほとんどもう腫瘍がない状態になったから、そう。
すごい。
写真見たと思うけど、もう全然今はないから、出血はもうほぼない。
うん、 すごい。
そう。
血が増えてますね。
そうそう、ヘモグロビンがちゃんと
血を貯めてますね。
そう。だからヘモグロビンが、
うん、
あ、ヘモグロビンの話したら、平均が13ぐらいって言われてて。
ヘモグロビンって、ごめん。はい、ヘモグロビン。
ヘモグロビンで、なんか、うん、血の量がわかるはず。
はいはい。
うん。間違ってたごめん。まあそんなんで、
うん、
とりあえずそこの数値を見るねんけど、
うん、
それが、普通は13ぐらいが、私、一域 3.6 までいってん。
低すぎる。
やばいらしい。うん、7で、
うん、
7以下で輸血対象。で、事故にあって、大事故の人で5ぐらいらしい。うん、で、それ緊急で。その 3.6 やから、もう看護師さんにはこんな数値初めて見たって言われて、よくそんなで生きてたみたいな。が、今11になった。
おめでとう。
輸血もしなくて良くなって。
よかったね。
だから、まあ、だから、今はもう普通にこうやって喋ることもできるし。そう。
なんかうち、ね、なんか耳ポポを見ながら、なんかカンフタブルに座ってるって感じで、なんかその、なんていうなら、もちろんね、その、おトイレ行くときとかは手伝ってもらうけど、それ以外はなんか元気そう、みたいな。
ただ歩けなくて座ってる人、みたいな。
うん、そうそうそうそう、そんな感じ。
そう。ひどいときは、そう、字も書けない、
うん、
もう字書く体力がなかった。
ああ。
そう。で、もちろん喋れない。喋る体力がない。携帯見るのもしんどい。見れない。本も読めない。だからリラックスと思ってたことができなくなった。
何して過ごしてたじゃん。
ただ、座ってた。
地獄やん。
ただ座って、ただ痛い。そう。ほんまにそう。で、食べる楽しみも食欲もないから、
あ、
そう、食べるのもしんどいし、だからほんまに今。
座ってるだけで何もできないっていう。
そ
う。
だからなんかその時に、手伝いに来てくれてた知人、
うん、
まあ、私が水入れたりとか、お母さんがいない時にしてくれた子供とか連れてきて横目で見ながら、っていうかね。だから可愛いとかもできない。
首もこうやってあんま動かせるとか、そういう状況じゃないんだ。
動かせない。首も骨がやっぱ弱かったから、
ああ、はいはいはい、
首も動かせない。目でこう折って
その時になんかその恐怖の、乳がんの時すごい恐怖だったって言ってたけど、その時はそのなんて言うんだろう、もう怖すぎた時は聖書箇所で、さっきのね、またあるとこ、すごい読んで集中するしかなかったって言ってたけど、その時は痛みと向かってる時は、何が支えというか、なんかあった？あ、
その時は、
うん、
もうその乳がん告知からその8年の間に、まあ、すごい行ってなかった、全然教会とか行かないと、みたいな感じで行ってた教会に行くようになって、で、それでも最初は、行かないとって感じてた。けど、なんとなく、その、やっぱり神様が言う言葉が真理って自分の中であって、で、やっぱり神様は絶対癒しがあるって言うから、やっぱすごいそれも力強くて、で、まあもっと、まあ私はもっと不純な動機で、神様に近づいた恋愛をうまくいくために その神様をもっと知りたいってなって、でもそのおかげで、まあ、恋愛とか関係なくその後は、
うん、
あ、すごく生きる上で、
うん、
なんかすごく私は助けになって、
うん、
だからその骨転移とかで苦しんでる時は、
うん、
毎晩お母さんはもちろん、
うん、
もう一人一緒にクリスチャンの人と祈って、
うん、
だから今すごく壮絶やったみたいな話してるけど、
うん、
もちろん壮絶やったけど、
うん、
絶対良くなるっていうのはずっと思ってた。
すごい希望があったんだね、その時はね。
それは、うん、今も、ずっと変わら、その余命宣告された時も、そう、さっき言ってなかったけど、余命宣告された時に、絶対私ここで死なないっていう確信があって。
へぇー。そう、余命宣告された時にそれを思う。
そう。
思えるのが、うん。
お医者主治医の先生に、
うん、
だから、言ったらもうそんな状態で、なんかもうストレッチャーに乗せられて、もう自分で動きもしなくて、血もなくて、はぁはぁ言いながら、私、癌では死なないんで、
私、行きます
もうすごく引いた目で見られて、なんかちょっとバカかなぐらいの、多分、分かってないんかなって感じ、多分何回も、だから。
3ヶ月ですよ、みたいな。
分かってますか、そう言われて、でも私は癌で死なないと思ってる、みたいな。だから、っていう風に言ってたのは、なんか私の中で、
うん、
もうその時もなんとなく思ってたのが、神様は絶対目的があると思ってて、私を生かしてる
何か意味があるみたいな、
ね、もう 私のために生きるんじゃなくて、なんとなくその頃ぐらいから、自分のために生きるんじゃなくて、神様に用いられたいって思うようになってて、なんかそのために、じゃあ用いられる神様に用いられるために、私まだ何もできてないのに、ここで死んだら、それって絶対に神様のもう不服やと思って、私はここで死んだら。で、絶対こっから回復したら、その、何もっと人のために、人のためにっていうか、自分のため以上のことができるから、ここで死ぬわけがないってなんか、思って、その時に。
でもその希望ってすごいよね。私はここで死なないって。
そう。だから余命宣告された時もすごい壮絶やったし、痛くて泣き叫んで嘆いてたけど、看護師さんとかもびっくりしてた、今は笑ってるけど、それでも死なないって言ってるのがすごくもう、最初はみんな信じてくれなかった。
ああ、頭おかしくなったとか思うよな。
そうそう、なんか最初、今になって。
お医者さんと話したんつって。
今になって聞いたら看護師さんとかは、うん、この子分かってんのかなと思ったって。現実を。
ああ、現実逃避みたいな。
そうそう、でも、
あ
いい大人やし、もう34歳か、その時、うん。いい大人やし、分かってるはずやし、なんでって思ってたって。
その時は言えないわな、そりゃな。
そう。言ってた。後から今やから言えるけど、って言って。で、その看護師さんも、うん、でも私がやっぱそういう気持ちでどんどん回復していくから、うん、なんかすごく心の部分は大切やって、うん、改めて思ったってすごい言ってくれて。
その、なんかあの、ブログを始めたきっかけってそこからかな、
う
ん、
そう。ブログ始めたのは2月で、うん、まあ、ちょっと痛みもなくなってきた頃やけど、今よりかもちろんしんどかった時期、痛み止めをまだ飲んでた時期だけど、まあ、その診察、診断結果以上に私は元気やって、うんうん、気持ちが。
ああ、はい。
で、看護師さん見てたらそれはわかる、うん。だから骨折れてるのに折れてないみたいよね、みたいな。うん、骨転移してるのになんか全然ケロッとしてるみたいな、うん。で、私もそうやって余力が出てきて、うん、でも動けない。こんだけ元気な気分でいるのに、うん、やっぱ動いちゃダメやし、うん、で、何かしたいなと思ってて、うん、で、実はブログは、うん、がんなった時から、いつかしたいってずっと思ってて。
うん、あ、そうなんだ、うん。
ただ、その、治らないとなんか、説得力もないと思ってて。
あ、そういうことね。もうこれを、うん、これは過去のことで、こういうこと乗り越えましたみたいな感じのことね。
そうそううん、じゃないと、誰もそんな私の、まだ病気の人の、まあ、どっかでずっと参考にならないとダメって思いがあったから、うん、なんかただ弱音吐きたいわけでもないし、私は、ブログで。どっちかっていうと、誰かの参考になったらっていうのはずっと思ってたから、そうやったら治らないと説得力ないしってずっと思ってて。
はいはいはいはいはい、はい
うん。今はそう、それはどう思いますか、
うん、そう、今で、その時に、その思いあったけど、まあ余命宣告された後に、あ、なんか書こうかなってずっとふとは思ってて、こんな病気の途中やけど、書けること今やったらあるかも、とはちょっと思ってて、で、そんな時に、多分看護師さんにポロッと言って、それを、うん。なんかブログ書こうかなって思っててって言って。うん、で、ずっとでも私はいつも何か決断するときに、うん、まあ最近は、その頭でじゃなくて、うん、心で GO が来たとき。
はいはいはい、はい。
それってある意味神様の GO かなって思ってるから、
うん、
その心の GO をふと感じて、うん、それを看護師さんに言って、うん、どう思いますって。うん、そしたら、絶対やってみたいな。この状態でそうなって今元気にしてるのって、うん、で、すごい多分誰かの参考になるし、励みにもなると思うから、やったらいいと思うって言ってくれて。で、そう。で、まあ、最初は、一から書かないとダメかなと思っててんけど、うん、まあその乳がん告知から、
はいはいはいはい。
で、そうじゃなくて、もう書きたいところから書いていったらいいわって、それも、まあそういうのも言ってくれたし、私もそう思って、うんあじゃあもうやろうってなのがきっかけ。
そうなんだ。
そう。
思って、実はうちも、なんか、毎日、そのブログ教えてもらってから、本当毎日読んでて、
ありがとう。
本当に励まさ、私は別に乳がんじゃないけど、
うんうん、
でも励まされるのが、なんだ、まあ、もちろんなんかすごい文章書くのもうまいけど、その、耳ポポの持ってる希望が、
うん
すごい伝わってくるっていうか、読んで、うん、この、なんか、ミポポの方が、本当に大変な状況にあるわけじゃん。体の痛みもね、うん、通ってきて、今まだ完治って、あれではないけれども、うんうんうん、 だけど、その彼女のストーリーを読んで、私が希望をもらうって、どういうこと、うん、って思うぐらいに、本当に励まされてる、毎日。
嬉しい。
そう。なんかね、うちのお母さんにも言われたんだけど、うん、その人によって苦しみとか痛みとか状況本当に違うから、うん、比べられないっていうのは、すごいそうだなとは思った。うん、でそれを踏まえてだけれども、うん、実際に死を目の前にしたっていうところかな、うんうんうん、そこがうちがない。
ああ、そっか。
なんて言うんだろう。まあ、うちも別に自分の痛みをなんかや、うんうん、あの、小さくするとかそういうね、
うんうん、
意味はないんだけれども、うんうん、なんて言ったらいいんだろう。
うん、
その人の状況によって、うん、その人にとってはすごい大きなことだから、
ね、
例えば、ね、15歳の女の子が、ニキビができたのがもうね、世界一で最悪のことみたいなね。ってのもね、その子にとったらもう本当に最悪のことなんだよね。
うん、
そう。だから、だけど、彼女の苦しみは本物じゃないってわけでもないし、わ、
うんうん、
かんない。言いたいことわかるかな。
わ、うん、かると
思う。すいません。はい。で、あともう一つ聞きたかったのは、うん、何が支えだった、その、いろんなところを通ってきた中で、これしてもらって嬉しくって、ちょっと励まされたとか、うん、そのさっきのね、看護婦さんが頑張ってるんだねって言ってくれたのも一つだったし、うんうんうん、他にどんなんある、うん、
人で、
まあ人でも何でもいいよ。
友達とか家族と
か。ああ、支え。まあ一番私は神様やったけど、うんうん、その癒しの、まあ神様の約束とかもちろんやけど、うん、その中で、やっぱ家族はもちろんすごい支えてもらったし、うん、なんかどっちかっていうと家族は、うん、あの一緒に戦った人、同士かな、なんか、うん、なんかその、一緒に戦ってきたって感じで、
うん、
で、友達とかは本当に、なんていう、まあ、やっぱ連絡取れない時期があったからひどくて、
うん、
で、久しぶりに連絡取った時に、すごいびっくりしてて、私の姿見て、
うん。
今みたいに元気じゃないし、もう全然痩せてるし、
うん、
もうなんか激痛でずっと泣き叫んでて、友達が来ても、
うん、
なんかまともに喋れない、
うんうんうん、
って時に、なんか、支え、ちょっと話がずれだな。支え、
支え、なんて、まあ支えっていうかなんて言うんだろうな。
何してもらって嬉しかった？
サポート、そうだね。何してもらって嬉しかったのか、の方でも。
あー。
う
ん、
なんか目立つエピソードとかありますか？
何のエピソード？
目立つ
、あー。なんか、これが嫌だったっていうところから話すと、
うん、
嫌だったってなんか、
うん、
痛くて、そう。まあ家族とかも一緒にやってて、
うん、
そんなことでって言われるのがすごく辛かった。
おお、なんか、自分の痛みを小さくされた感じね。
そう、だから、そう、私の中では大事なこと動けなくて、うん、これやってほしいっていうのは、それぐらいいいやんって時に、
うん、
それぐらいじゃなくて、私にとってはすごく、それさえもできないこと、
うん、
なんか、ちょっとしたこと、例えば水を入れるのも、
うん
うん、なんてやろう、なんか、この水で、なんか、まあ、水も入れれない、
うんうん、
けど、それぐらいって言われたら、なんか、すごくそれが痛かった。胸、心が。でも反対にすごい良かったのは、そういうふうに私が痛い時とかに泣き叫んでも、
うん、
痛みでおかしい時に一回多分自分でコントロールできなくなってて、
うん、
もう叫んで、
うん、
なんか、痛いってすごいぶつけてしまう、
うん、
家族に、
うん。
時に、やっぱその時に、どっかで自分も抑えれてないながらも罪悪感があるから、
うん、
やっぱりそこですごい、痛く取られると余計痛かった。
あ、
なんでそんなこと言うのって言われたら、言いたくって言ってるんじゃないみたいな。けど、その時に笑って、
うん、
なんか、痛いって泣き叫んでるのも、
うん、
なんか、うん、なんやろ、受け止めてくれた時、
そうだね、痛いんだね、みたいな。それともなんか。
だね、痛い。うん、その痛い、私が痛いとか、まあ、わかりやすいので言ったら、まあ、それもやし、あの、動けない時に何か人に頼むのって、
うん、
やっぱりこっちも気使ってて、どっかで、ね、あれしてこれしてて全てを頼むわけやから、
うん、
で、その時にやっぱり相手は、
うん、
あの、忙しくて自分のことをやるのも大変な時に、
うん、
でも私も タイミングがある。トイレとかもちろん止めれない
もちろんね、うんうん、
でその時に家族ってなったらいつでもいい顔ができなかったりする、うん、若手でも、
あ、それ、うん、一番家族難しいよね。そうそう、うん、
でその時に例えばそのお母さんのパートナーのニコとかだったら、ま、私がどんだけ言ってもいつもグッドアイディアってやってくれるとか、その、それがすごい嬉しかった。その、嫌な顔はせずに、むしろそれいいねぐらいの感じで、思ってなかったとしても、そう言ってくれるのが、なんか、すごく心が救われた感じ。
肯定感って言うんだっけ、その。
あ、そうなんや。
うんうん、ごめんなさい。
多分寄り添ってくれるっていうのがすごい嬉しいなと思う。なんか、理解はできなくて当たり前やし、うん、私が痛いのが分かんなくて当たり前で、うん、それを分かってもらおうなんていうのは無理やって分かってるから、そうじゃなくて、分かろうとするんじゃなくて、寄り添ってくれるだけで、それがすごく、なんか嬉しかったかな。
そっか、うん。まあね、その、誰かの痛みって完全にね、他の人が、うん、分かってあげられるものでもないけど、
うん、
でもそれをそれと一緒に寄り添う、
うんうんうん、
そっか、
うん、まあ、もう一つの質問があるけど、あの、まあ、多分もう答えたかもしれないけど、
うん、
まあ、多分聞いてる方の中なんかいろいろな病とか家族の誰かが病に苦しんでいるかもしれないから、うん、その人たちに対してあの痛いこととか伝えたいことはありますか？簡単でも。
今病で苦しむ人たちに、
うん、
例えば、
あの、うん、なんかアドバイスとか、最初から、うん、あの知ったらよかったと思ったこととか、あの、
うん、26歳の自分に言ってあげたいことみたいな、
あ、そういうことですね。
そう、こういうことかな。
あ、うん、26歳の私にだったら、
うん、
もっと周りを頼ってよかったかな、言ったっていいよっていうのを言ってあげたいかな、その一人で。じゃなく、だから例えばお医者さんも、一人のお医者さんがダメやったからって、
うん、
それで頑なに閉じるんじゃなくて、
うん、
もっと探してみるのもいいと思うし、自分、そういうもっとなんか広い目で、
うん、
だから偏ったのは、まず一つ、
うん、
私は良くなかったなと思
う
点は、
うん、
その、
うん、
何事でも、だからって、まあ治療で言ったら、免疫治療、標準治療よく分けるけど、
うん、
そのどっちかとか分けるんじゃなくて、もっと、うん、自分の体の声を聞いてあげて、
うん、
なんか、うん、できたらいいかなって思う。心、
うん、
心の部分で言ったら、
うん、
やっぱりその、自分の体を信じてあげる、
うん、
ことをもっと、
うん、
自分はやっぱり癌になった時点ですごく癌を恐れちゃうけど、
うん、
それ以上に自分の正常細胞は、元気で、
あ、うん、そういうことね、う
ん、なんか、うん、もちろん薬も助けてくれるけど、
うん、
でも一番は自分の体が毎日戦ってくれてることとか、
うん、
なんかそういうのをもっと信じてあげて、だから何もするなとかじゃなくて、
あ、もちろんね、
そういう話じゃなくて、まずそのお医者さんに依存しないためにも、
うん、
いい意味でその、
なるほど、ね、
例えば余命宣告されたら、お医者さんに依存してしまってたらもう死ぬって決まっちゃうと思う、自分の中で。
うん、あ、そうだね、うん。自分にできることは何もない。
そう、もうその依存っていうか、もう頼りにしてお医者さんがその言葉言った時点でもう私はダメだって思っちゃうけど、
あ、
そうじゃなくて、自分の体を一番にまず信じてあげて、で、お医者さんの言葉はまあ一つの、なんか指針、もちろん、あの、参考にはした方がいいと思う。もうそれを馬鹿にするんじゃなくて、そのために今できることのアドバイスは絶対聞いた方がいいと思うけど、なんか、うん、その、わかるかな。
それすごい大切だと思う。うん、だって、お医者さんの言う、わお、タレポンだって、
うん、
ね、お医者さんがもし、なんかお医者さんの言うことってもうなんか 100% もう事実じゃないけど、
うん、
なんかもうその人が、か、私の体がこうですって言ったら、じゃあそうなんですね、みたいな感じでなんか、
うん、
取っちゃう。うちは結構取っちゃってるっていうか、うん、うん。だから、そうだね。自分の体を信じてあげる。
そう。うん、私が多分8年間病院に行きたくなかったのは、多分それがあったかなって思った。なんか、お医者さんのその言葉を聞いたら自分が、なんかもうそれダメってなっちゃいそうやったから、そういうマイナスな言葉を言う人のそばに行きたくなかったっていうか。
なるほどね。うん、そっかそっか。
もっと自分を信じてたらいけたと思う。
そっか、
う
ん、なるほどね。
うん、
そっか、難しいな。
だから病院に行かないのも極端すぎたし、だからもっとちゃんとお医者さんの言葉を参考にするって思って、
うんうんうん、
一つの私は今思ってるのは助っ人、強力な助っ人って思ってる。
そうだね、
うん、戦うのは私、
うんうん、
でその上ねいろいろ教えてくれる、まあ、私の知らない知識持ってるからたくさん、
うんうん、
だからそう思るのが、そのブログでも書いて、その自分の舵を渡さない人に、
はいはいはい、
うん、ちゃんと自分の舵は自分で握って、
うん、
船長は自分みたいな、うん、船で例えると、
うん、
って思えてたらどんな言葉も、うん、もちろん落ち込むし痛いけど、
うん、
まあまた落ち込んだ先は立ち上がって目標のところ行けるかなって自分がちゃんと指針決めてたら、
うん、
そう、
キャプテンポポやな今なんか後ろになんか麦わら帽子あったからめっちゃ海賊船ごめん、はい、どうぞ、
はい、というわけでミムポップのブログを読みたかった方にどうやってブログを見つけますか、うん、Google できますか、
検索、ネット検索でミミポポ、
私やったことなくて、自分のアメブロでミミポポの
リンク書いてる、
うん、まあ、このまあ、このエピソードの説明の中に書いておきます。
あ、リンクがあるので、
リンクを探してください。
ぜひ読んでください。読んでほしいです。
毎日アップしていますね。
毎日今、できる限りはしようと思って。
よかったです。
はい。なので、じゃあ今日は本当に、
はい、
ありがとう、
ありがとうござい
ました。じゃあみんな、次回まで、バイバイ。
また来週。
また来週、バイバイ。